どうも皆さんこんにちは、佐々木直です。ナオステーションというフリートーク番組を各週金曜日でお送りしております。本日収録しておりますのがもう6月も後半でですね、6月22日水曜日、時間はもうちょっと遅めですね、午後10時55分回ったところです。今日も最後まで聞いてください、よろしくお願いします。さあ、変わらずおかげさまで忙しくさせていただいております。もうね、正直本番何が終わった後の収録かどうかっていうのもう分かんなくなってきちゃってまして、いろいろご報告がなんか遅れちゃってすいませんっていう感じなんですけれども、今週の日曜日、このオンエアが24日の金曜日なんで、その2日後に私が歌とダンスを教えをさせてもらっているヒロファンミュージックの、ライブ、なんと急遽、先月やった追加公演があります。まずそちらがあります。はい、ディレクターの高瀬さんです。
はい、こんにちは。
お願いします。なんかですね、最近調子良さそうですね。なんかわかんないですけど、高瀬さんのなんかいでたちが。
ドロドロじゃないってことですよね。
ドロドロじゃないのかなってお見受けしてる。
一週間に何本も作んなきゃいけないという状態ではないということです、
ね。あ、よかったじゃないですか。はい、いやもうね、本当に体が資本ですから。
資本ですからね。
僕ね、はい、これはちょっと本当にどうにかしなきゃいけないなって思うんですけど、はい、週に2回ぐらい、まあなんか、疲れがピークに来てるなっていう時に、こう普通に立ってたり座ってたりするでしょ、こうそうするとこう目の前の景色がこうグーンって回り始める時があるんですよ。
いかんですよ。
これは何ですか？よくジェットコースターとか乗った後僕なるんですけど、その症状。
めまいじゃないですか。
めまいなんですよね、きっとね。
めまいです。
ああ、地球が回ってる回ってるっていう。
めまいです。はい。
週に2回ぐらいあります。
いかんな、それは。
やばいんですよね。
めまいはね、気をつけないとまずいですよ。
本当ですよね。そのままぶっ倒れる可能性ありますよね。は
い、いろいろ疑われることがありますので。
そうですよね。うん。はい、あと、まあ、これは、ここから先は純粋にカルシウム不足なんでしょうけど、膝の骨が最近ね、たまにね、左右こう、別のタイミングで、だし、なんかちょっと痛いなっていう。で慌てて牛乳飲んだりとかするんですけど、なんかね、
まあ、ね
ちょっと、ね、ちょっとね、なんか変な感じが続いておりますけれど、ね、海老蔵さんの奥様の小林さんもね、ちょっと前の話題でしたけど、ね、癌でちょっとね、大変そうですけれどもね、報道がされた後も、やっぱり未だにマスコミの方々がね、なんか張り込んでる人が、別に全員じゃないでしょうけど、一部そういう過激なこう張り込みをしてる方がやっぱりいらっしゃるっていうので、もう一回海老蔵さんが忠告というかね、やめてくれと、勘弁してくれと、そういうのもありましたけどね。まあでも、まあ普通に生活してる人からしても、そんなに注目されることってないじゃないですか。
じゃないですよね。
だから、多分、こう、よくね、一般の方、芸能人とか見ると、うわっ、急にもう、誰かで構わず写真撮る人とかいるじゃないですか。あれって、まあもちろんなんかこう、話題にしたいとかね、友達同士で、なんか、いや、俺この間っていう、さっきは誰々に会ったんだよって話題にしたいんだろうけど、あれ多分、自分が同じことやられたら、多分切れますよね、
普通にね。切れますね。
普通に。なんだお前ってなりますよね。いやそれで、さっき、今日なんですけど、これは同じことが言えるなって思ったことがあって、ここの近くに野良猫ちゃんがいるんですよ。
はいはい、
で、まあ、野良猫といっても、近所の方が、もうちょっと世話しちゃってるから、もう住み着いちゃってるっちゃ、住み着いてるんです、で、僕ももう顔なじみのというか、もう、ああ、またこの猫ちゃんいるなっていう感じで、今日も見てたんですけど、そこを普段あんま通んない人は、あ、こんなところに猫がいるって思うから、結構バッて近寄って、こうなんかこうコンタクト取ろうとする、撫でようとしたりとかするじゃないですか。でも、これ人間で置き換えて考えてみると、あ、なんか人間がいるって言って近づいて頭撫でたらすごいなんか偉いことじゃないですか。で、こ これは確かに撫でさせてくれないよなって僕は思ったんです、
うんう
ん、だからもしその仲良くなりたいとしても、うん、やっぱちょっとずつ時間をかけてね、
うん、
コミュニケーション取んないといけないと思うんですよ、
うん、
たとえその相手がね猫だったとしても、
うんうん、まあそうですね、
そう結構ね、うん、距離感も関係なくわーって言って撫でようとして、うん、まあ、案の定ピュッてちょっとこう、はいはい、逃げられるんですけど、
そうです、
そこでなぜ撫でさせてもらえると思ったのかが逆に僕は分かんなくて
分かんないですね、あれ何か出てる
んですね、うん、で猫ちゃんってほら特に警戒心強いですからね、でまあ、かと思えば急に甘えてきたりとかね、
そう
あの鳴き声はちょっと反則ですよね、
あそう、
うん、あのねよくその野良猫ちゃんがね、
うん、
こうていうか僕がもう全然気づかないぐらい、うん、まあ、夜暗かったりすると、
うん、
歩いてるちょっと斜め前ぐらいに普通にいるんですよ、
うんうんうん、
でこう人間が歩いてきてるのに、
うん、
もう本当に寸でのところで、
うん、
なんか踏まないぐらいのギリギリのところまで猫ちゃんいて、なんで逃げないんだろうっていう距離感なんです。あれはきっとなんかそういう時は相手してほしい時なんですよね、きっとね。
うん、
なんかいい加減腹が減ったとか、
なんかそういうナンバーワン。
あれ泣けばなんか構ってもらえるっていうのはやっぱなかなかずる賢いところはありますよね、猫はね。高橋さん、動物の中だと何が好きですか？一番
何が好きですかね、いろいろ言います。
そもそも動物ね、
そんなにね飼ってはいないの で、
そうです、ね、
飼えないからっていうので、う
ん
う
ん、じゃあ見てテンション上がるのは何ですか？
見てテンションが上がる、
うん、この間もちょっと話に出ましたけど、あの動物園とかでもいいし、
あ動物園の話ね、シルクマの話ね、
うん、そうそうそうそうそう、
あのねイルカは可愛いですよ。
イルカ可愛いですね。
あの頭が良さ いいんですよね。
そうですね。
可愛いですね。
ちょっとバカっぽいのが好きなのか、
賢いのが好きです。
だから高橋さんは賢い派なんだ。
賢い派なんですよ。
なるほどね。
だからこう反応を見せるじゃないですか。
はいはい。
あすごいなと思うんですよ。
なるほどね。
うん、あのね、ちょっと沖縄の方とお話をしてる時に、
はい、
ある地域でイルカを食べる地域があるんですって、沖縄の中で、う
んうん。なんか言いますね、
うんうん。でもそれってね、なんかの行事っていうか、こう、神事みたいなね。
はい、はい。
なんかそういうことで、イルカをこう、食べるというか、まあ儀式なんですよね、それはね。うんうん、という時ところがあるっていうのをね。
あ、そうですね。
聞いたことがあるんですけれども、うんうん、でその方が言ってたのが、
うん、
いやあれですよね、意志が通ずる動物を食べるって嫌ですよね、うん、みたいな、
ああ
そうですよねみたいな話をしたことがあって、
うんうん、
それに近いんじゃないですかね。
そっか、いやでもほら、ね、何でもそうですけど、
うん、
やっぱ動物だって言葉発しないけど反応はするじゃないですか。
そうしますよ。
もうあれ僕ね、
うん、
ちなみに僕の話をさせてもらうと、
うん、
魚結構 見るのは好きなんですよ、
はあ、魚
なんかすごいポケーっとした表情の魚とかいるじゃないですか、
う
ん、もうなんか口もポカーって開いてたりとか、
は
い、でなんかね口からこう要は水のしぶきがブクブクしてたりとか、なんかこれどういう気持ちで今浮遊してるのかなとか ね、もう気になってしょうがない
。ありますよね、
うん、でちょうどこの間、NHK の番組で、
はあ、
動物のいろんな珍しい動物の、
うん、
を、飼育してる人たちに密着した番組があって、うん
はいはい、
でだから本来は、
うん、
親が動物の親が育てるものを、
うん、
要は親が育児放棄しちゃったと、
うん、であらら、はいはい、
仕方なく人間が頑張って、うんはい育てる、ね、だからミルクとかも飲ませて、
うん、
餌も食べさせて、うん、それは本来親がやるべきだけど、
うん、
育児放棄しちゃったからその、
うん
要は大人の飼育員たちが代わりに一生懸命やるんですけど、
うん
まあ、最初はもちろんね、うん、全然懐いてなかったり、
うん、
あとはその餌を食べるっていう習慣がないんで、
うん
まあ、かなりこう餌口に頑張って入れてもこう吐き出されたりとか、
うんうんうん、
でそうすると要はどんどん痩せ細っちゃって、
う
ん
う
ん
そうですね、
もう生命の危機なわけじゃないですか、
はい、
でそこでまあどうやったら食べてもらえるのかとか
あ
とどういう味だったら OK なのかとかいろいろ研究して食べられるようになるっていうのを見たときに、
うんうんうん、
これ育児放棄っていうのは残酷だなって、う
んね、
思いましたよね、
うんうん
まあ、人間でもほらたまにね、
まあね
そういう話とか聞いたりしますけど、
うんうん、
動物にもあるんだなと、
うん そうですね。
で人間よりきっとそこは育児放棄ははっきりしてるんですよね、うん、
してますよね、
うんうん、なんか自分の子供だからっていう感覚よりかは、うん、もう無理と思ったらはい終わりみたいな、
そんな感じを受けますよね、
受けますよね、あれ、うん、で子供はねすごい切ない思いをするわけじゃないですか、うんうんうん、でそれでね結構まあ割と僕も動物好きなんでそういう番組とか見たりするんですけど、別の番組なんですけど、うん、ちっちゃい頃に生き別れた親と子が数年ぶりに居合わせたら反応するのかどうかみたいなのを検証してる番組があって、子供はえもしかしてって気づいてて親はキョトンみたいな、そういう反応なんですよ。で一生懸命子供が僕だよ僕だよってこう歩み寄ってって、で最初親もキョトンとしてるけど、だんだんだんだんこうまた距離感が近づいてって、うん、もしかしてあんたなのみたいな、で後々ちゃんと仲良くなるみたいな、なんかね結構感動的なドラマがそこに繰り広げられてて、まあ、わかんないですよ、その自分の親と子って認識してそうやって仲良くなったのか、
わかんないけどね、
純粋に相性が良くて仲良くなったのかわかんないですけど、最初はだから親の方はもう全然そういう素振りがない、で子供はもう完全に気づいてるというか気になってると、うん、だからそっからの数秒でねちゃんとなんかコミュニケーションをこう人間たちが分からないように取ってるんだなと思って、あ
それは、うん、犬とか
犬とかです、
あ、 あ、
うん、あとは、まあ、いわゆる、まあ、極端な話シマウマとかそういうの
ですか、そういうことか、
なんかねこの間もそういうので言うと志村動物園とかたまんないですよね、
あ志村動物園
猿出てきたりとかね、
しますね、
いや動物本当にみんな賢いななんて思う今日この頃でございます。はい、ナウステーション聞いていただきましてありがとうございます。さあ、この時期になると、ゴキブリちゃんとの
ありますね
バトルが始まってまして、
うん、
僕も先日、うん、デビュー戦を迎えたわけですけど、
はいはい、
ゴキブリちゃんっていうのはなかなか僕は苦手なんですよ、
うんうん、
苦手なんですけど、うん、僕がパッて止まると、うん、向こうもパッて止まりますよね。
あ、
あれなんですかね、気配なんですかね。
まあね、いろいろですよね。いろんな種類がいますからね。
うん、なんか調べたいような調べたくないような複雑な気持ちなんですけど、ゴキブリあれ目ついてるんですかね。
あれついてるな、でもすごい退化してるみたいな話じゃなかったでしたっけ。わかんないですね。
そうなんだ、調べてみた方がいいですね。いやーもうね、うん、得体が知れないでしょ。
まあね。
未だに
そういうものですよねあれは。
ねえ。未だに毎日ねなんか出てもういるんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。
あ、まあいますよね、
姿を笑わせないだけで、
うん、そうですそうです、う
ん、でこの間のデビュー戦が、うん、1匹目から、うん、まあまあ大きかったんですよ、
はいはいはいはい、
こいつもしかして去年からいたのかな
あ
とかいろいろ憶測ですけどね、まあ、このデカさは今年に入ってじゃないぞみたいな、それぐらいのデカさのゴキちゃんがいて、
ま
あまあね、いやーでね、あの姿見えなくなっても要は物の奥でカサカサって音がするんですよ。
しますね、
それだけで、はい、本当って思ってもう嫌になっちゃう。
もうね、
もうそれだけで、でもそれをほっとくのもなんか気になるから
結
局、うん、なんかいろいろやりたいことあんのに、うん、そのゴキちゃんに数十分費やすわけです、
はい、
ああもうこれ本当で嫌だ、時間の無駄って思いながら、ね、
思いますでしょ、
うん、
なあもう絶対僕はスプレーですよ。
あそうですか、
中剤のスプレー効きます、これは
効きますよね、
確かにね、すごい効く、
うん、でもね、うん、あのさっきもこの間もそのデビュー戦の時もそうだったんですけど、はい、あの油断してる時に急に現れるから、
うん、そうそうそう、
あそうだあのスペルどっか、そうないじゃんみたいな、で慌てて、
う
ん、そのゴキちゃんから目をそらさないように
そう、ね、
こう移動して、
そうそうそうそう、
まあ、でもあれないって言ってちょっとこう物置にフッて入ってこう持っていくと、うん、まだ死んだふりしてるんですよ、
は
あ、よしまだいたぞって言って、はあ、なんとかやるんですけど、
は
あ、あのゴキちゃんの死んだふりっていうのも立ち悪いですね。うん、であ大丈夫かなって思ってスプレーかけようとするとバーって動いたりとかね、はあはあ、怖いです、もう本当
先手必勝で頑張ってください
この時期は。でもあれ噴射する角度も大事ですからね、
はあ、
結局自分から遠い方にかけちゃうと、うん、そっちの遠い方に逃げるじゃないですか、はあ、だから怖いけど、うん、なんか自分の方にこう来るようにかけた方がきっと逃げ道がちょっと少ないんだろうなと思うんですよね。うん、
いいですよ。
結構未だに新聞でペシンってやる人もいますから、
ね。いや、いますね。
あと、何スリッパ。スリッパとかダーンとかね。
はい、
あ。
徹底的に。
もうこの時期は本当にね、当分、あと、4、5ヶ月はそういうのが続くんでね。ね、
ダメです。
ちょっと頑張りないなぁなんて思っておりますけれども。そんな佐々木直、次の本番が、6月26日の、オリジナルカラー、ということで、生徒さん主体のライブなんですけれども、僕もインストラクターズアクトということで、先生たちのコーナーで、歌わせてもらいます。それから7月7日に、音愛昭和歌謡の夜ということでレギュラー公演7月公演をやらせていただきます。そして7月23日は、ヒロファンミュージックの年に1回のコンサートホールでやらせていただきます。昼の部が、いつものコンサートで、夜は佐々木直プロデュース公演と題して、僕が尊敬する、先輩たちの、聞く会、もう贅沢な会を、設けさせていただきました。僕も出演させていただきますし、もう素晴らしい先輩方が、出てくださりますので、そちらもよろしくお願いします。ということで8月以降もありますけれども、まずは、この辺をね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回聞いてください。さよなら。
今日も寝起き最悪、やる気出ない朝だけど、大切な人のために頑張ってみよう。遠く離れてからすでに半年になるけど、僕のこと忘れてないかな、ちょっと心配。無茶して